Sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
こんばんは。12月29日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。 83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。ねえ、さくらちゃん。
はい。
私たち最初の放送で、ラジオとラジコ、今年最後の放送だよ。
ね、
紅白で言ったら鳥だよね。すごいよね。
すごいね。
ところで、あと3日でお正月だけど、うん、来年の目標って何か決めました？
まだ決めてないんですよね。
私もまだ決めてはないんだけど、うん、来年は来年で、ラジオとラジコ頑張るぞかな。
私もそうかな。
まあそこはね、後でよく考えましょうね。
はい。
それではさくらちゃん、この番組の説明をお願いいたします。
はい。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。
はい。というわけで、第5週のパーソナリティを担当いたします。フリーアナウンサーのゆうと、
アシスタントのさくらです。
覚えている方もいらっしゃるとは思いますが、シーズン1第2週を担当させていただきましたゆうです。また、ラジオとラジコに帰ってきました。
お帰りなさい。
ただいま。今度はね、アシスタントのさくらちゃんを連れて頑張りますので、はい、前回同様よろしくお願いいたします。
はい。
ではさくらちゃん、自己紹介をお願いします。
はい。はじめまして、アシスタントのさくらです。ラジオ番組は初めてなので失敗などもあると思いますが、ゆうさんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。では今週のスポットライト、
はい、
今回は紅茶について掘り下げていきます。今の時期、紅茶は体が温まっていいからね。そして後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月もたくさん届いておりますので、ご紹介してまいります。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは紅茶です。前半は紅茶の葉っぱのことや美味しい紅茶の入れ方について掘り下げていきます。まず紅茶の葉っぱからお願いします。
はい、それではいきますね。
はい。
紅茶とはお茶の木の葉を加工して作られたもので、うん、学名で言うとカメリアシネンシスという椿科の植物なんです、
うん、
緑茶やウーロン茶なども同じ植物の葉から作られていて、うん、紅茶の木っていうのはないんだそうですよ、
うんうんうんうん、
お茶の種類の違いは主に製法による違いで分けられているそうです。
紅茶の木っていうのはないってことですね。
そうですね。
で、まあ、主に製法の違いで分けられるということなんですが、
はい。
実はその製法の違いというのは、うん、発酵の仕方で種類が変わるということなんですね。
はい。
茶葉を蒸したり、酵素の働きを止めたものが緑茶になって、うんうん、茶葉を発酵させる途中で加熱し、発酵を止めたものがウーロン茶 になります。はい。そして茶葉を 100% 発酵させたものが今日のスポットの紅茶になるんだそうです。なので基本の茶葉は全部同じっていうことになるんですね。実は私も今回調べて初めて分かったことなんですけどね。あとね、私これも調べたんですよ。
はい。
紅茶のゴールデンルール。
何それ、ドラえもん。
よく分かったね。ゴールデンルールとは全部で5つあって、
はい、
1、新鮮な茶葉を用意する、
うん、
2、丸い形のティーポットを使う、
はい、
3、茶葉を正確に測る、
うんうん、
4、新鮮な水の沸かしたてを使う、
はい、
5、茶葉に合わせて蒸らす。これがゴールデンボンバーなんだって。
だから何それ、ゴールデンルールじゃないの。
まあまあね、ここら辺はね、桜の方がカフェの経験があるから教えてほしいんだけど、
はい。
1の新鮮な茶葉はわかるんだけど、
はい。
2の丸い形のティーポットってなんでかな。
うん。それはね、
うんうん、
お湯を入れた時に、茶葉が上下にジャンプしてるみたいに動くことをジャンピングって言うんですけど、
うん、
そのジャンピングが起こりやすいのが丸い形のティーポットなんですって。正しくジャンピングできるかによって、紅茶の美味しさが決まるんですよ。
じゃあさ、四角いティーポットじゃダメなんだね。
ねえ、多分丸い方が美味しくできると思うよ。
まあそうだよね。
ねえ。
じゃあさ、3の茶葉を正確に測ると、
はい、
この茶葉に合わせて蒸らすは、まあまあ私でもわかりますよね。
はい。
その何、4の新鮮な水の沸かしたてを使うっていうのは、
うんうん、
ポットのお湯はダメってことかしら？
そうなんです。さっきのジャンピングに関係するんですけど、
うんうん、
二度沸かしやポットのお湯は酸欠状態になってしまって、
うん、
十分なジャンピングが起こらないので、
うん、
空気をたっぷり含んだ組み立ての水を沸かして、
うん、
しっかり湯気が立って、
うん、
蓋を開けると五円玉ぐらいの泡がボコボコするぐらいがベストなんですよ。でも、そのまま何分も沸かし続けると、
うんうん、
どんどん酸素がなくなってしまうので、
うん、
早めにポットに注いでくださいね。
ほう、そうなんだ、
うんうん。
なかなか奥が深いよね。
そう、深いんですよ。
じゃあさ、
うん、
桜の話ちょっと変わるんだけど、
はい。
昔の紅茶の飲み方って知ってる？
何何？
じゃあ、教えてあげましょう。
お願いします。
紅茶やコーヒーを頼むと、
うん、
カップと受け皿、ソーサーね、
うんうん、
ソーサーは必ずセットで出てくるでしょ。
はいはい。
実はね、
うん、
昔はこの紅茶やコーヒーを熱いから冷ますために、
うん、
わざと受け皿、ソーサーにこぼして飲んでたんですって。
へ
ー。まあ主にね、イギリスやオフランスでお話なんですけどね。
そうなんだ、それは知らなかった。なんかユウさんドヤ顔してない？
ちょっとしてるかも。あと、うん、そうだ、やっぱり、
うん、
美味しく飲むには、
はい、
ティーカップも少しは関係してくるよね。
そうですね。今は、うん、コーヒー紅茶兼用のカップが増えてきてるんですけど、
うんうん、
美味しい紅茶を優雅に飲みたければ、
うん、
香りを楽しむために、
うん、
口が広く浅いもので紅茶の水色が綺麗に見える内側が白色のカップを選ぶといいかな。 あとね、
うん、
本性のいい陶磁器や、
うん、
ボーンチャイナが適してると思いますよ。
はあ、なるほどね。
はい。
さすがね、カフェをやっていただけのことはありますね。
ありがとうございます。
私もね、勉強になることがたくさんあったんだけど、
はい。
そのボーンチャイナっていうのは何なんでしょうかね。
ああ、そうだよね。
うんうん。
ここで言うボーンチャイナっていうのは、
うん、
ボンチャイナのチャイナね。ごめんなさい。うん、中国という言葉ではなくって、
うんうん、
意味じゃなくって、ボーンっていうのが骨で、
うん、
チャイナが磁器っていう意味になっていて、
うん、
牛の骨を砕いて混ぜて焼いた器のことをボーンチャイナって言うんですよ。うん、
おー、うん。そうなんだね。
はい。
まあ、普通に考えると、骨の中国って思うよね。
そうだね。
まあね、ほんといろいろあるよね。
ねえ。
まあ、リスナーの皆さんもね、紅茶を飲むときは、先ほどお伝えしたゴールデンルールやカップにも気をつけて飲んでみるとさらに美味しくなるのではないかと思います。
はい。
では次は後半ですね。後半は飲み合わせによって変わる体に対しての効能について掘り下げていきます。その前にスポットが紅茶ということで懐かしい曲を引っ張ってきました。柏原芳恵のハローグッバイ。はい、お聞きいただきましたのは柏原芳恵のハローグッバイでした。この曲は昭和56年に大ヒットした曲ですね。 紅茶の美味しい喫茶店って歌ってるけども今は喫茶店
っていうより
カフェっていう呼び方の方が多いかもね、さくらちゃん。
ねえ、そうですよね。でも私的には喫茶店も味があっていいかななんて思いますよ。
そうだよね。
ねえ、
まあね、あの喫茶店でも、カフェでも、呼び方が変わったってことだけだよね。
ねえ、
さあ第5週担当パーソナリティ、私フリーアナウンサーのゆうとアシスタントのさくらでお送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは紅茶です。前半は紅茶の葉っぱのことや美味しい入れ方についてお伝えしましたが、後半は体に対しての効能についてお話ししていきます。あのちょっと関係ないんだけど、
二
人で話してると、栃木弁出ちゃうね
出ちゃうね
ね、じゃあ話戻します。
はい、はい、
まあね、あの一口にね紅茶の効能って言ってもたくさんありますのでね、
はい、
その中から何点か紹介していきましょう。
はい、
じゃあさくらちゃんお願いしますね。
はーい。紅茶にはいろんな成分が含まれていて、代表的なものがカフェイン、タンニンなんですが、他にも脂肪燃焼や頭を冴えさせてくれる働きや、あと利尿作用などもあります。タンニンは殺菌作用もあるので風邪予防や口臭予防にもなり、うがいは水などよりもいいのではないかと思います。
はい、
まだありますね、
歯
を強くしてくれたり虫歯予防、美容効果もあるみたいですね。
いいね。
ねえ、
まあね、あの紅茶って言っても、いろんな種類があって、ハーブティーと紅茶が同じって思ってる方はいらっしゃると思うんですね。で、前半でお伝えしたように、紅茶はお茶の木でね、ハーブティーはハーブの葉っぱや花などを乾燥させたものなので別物なんですね。
はい。
まあ、あの、紹介したいものはたくさんありますが、すべての紅茶の種類とハーブティーは紹介しきれませんので、これはっていうものだけをチョイスしてお伝えしていきますね。
ゆうさん、そういえば、紅茶っていつ頃から日本に来て飲み始めたんですかね。
ああ、それね。それはね、イギリスで最初に売られたのが1657年頃で、日本では1887年、明治20年頃に輸入されたそうです。あの、桜？
はい、
言っておくけど、私明治生まれじゃないからね。
あれ明治じゃなかったっけ？
違うわ、なんかもう。ね。まあね、また話がね、脱線しちゃったよね。
ねえ、
ま、ちょっと戻ります。
すいません。
まあね、あの、体に対しての効能っていろいろあるけど、体にいい飲み合わせの紹介も2、3してみましょうか。
そうですね。
はい。じゃあまずはスタンダードに生姜紅茶からいってみますか。
はい。では紹介しますね。
はい。
一つ目は生姜紅茶。
はい。
生姜紅茶を飲むと、体が温められ、発汗が促進され、利尿作用もあり、そこに紅茶をプラスすると、紅茶にも利尿作用があるので、余分な水分を体から出してくれるそうです。生姜の辛味が苦手な人は、蜂蜜や黒砂糖を加えてみると飲みやすくなるそうです。要は、冷え性、むくみ、便秘、下痢、こりや痛み、高血圧、水太りなどが気になる人は毎日3杯から6杯飲むと不調が緩和されるそうですよ。
なかなかすごいね。
ねえ。
あとね、生姜紅茶って、ダイエットにもいいってありましたよ。よろしくて。
お蝶夫人今度は。
そうそうそう。はい。では先に進みましょう。
はい、
次は、ゆういきます。
はい、お願いします。
はい。二つ目は、グレープフルーツプラス紅茶。
はい。
紅茶にグレープフルーツの果汁を入れて飲むと、
はい、
体と心の疲れを癒してくれるフレッシュなドリンクになるんだそうです。お酢や果物に含まれるクエン酸にはね、
はい、
ビタミン B1 同様、
はい、
疲労物質を分解する効果があるので、
はいはい、
紅茶のカフェインにグレープフルーツの果汁を入れると、ビタミン C とクエン酸の働きでね、
はい、
脳神経が活性化され、精神的な疲れにも効果があるんだそうです。
へえ、ゆ
う
さん、あとね、
レ
モンティーなんだけど、実は紅茶のカフェインとレモンの皮についている防カビ剤が合わさると、発がん性物質が発生するらしいので、
はいはい、
レモンティーを飲むときは皮を剥くか、ポッカレモンみたいなものを入れて飲めば問題ないそうなので、皆さんも気をつけて飲んでみてくださいね。
はい、気をつけてくださいね。はい、 まあ、あれだよね。紅茶ってコーヒーもそうだけど、はい、飲み合わせ NG っていうのはやっぱり少しあるんですね。
ねえ、そうですね。
さあ、では後半のまとめですね。私たちは栃木弁が出るということが分かりましたね。
分かりましたね。
はい。前半では紅茶の木はなくて発酵の違いで緑茶やウーロン茶、はい、紅茶に変わるということや入れ方にもゴールデンルールというものがあるということを掘り下げてお伝えしました。
はい。
さらに後半では飲み合わせによる体に対しての効能についてお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか？紅茶を飲むときはね、今日のスポットを思い出して美味しく飲んでくださいね。
飲んでくださいね。
以上、今週のスポットライト、紅茶でした。つながるお便り。つながるお便り。今月の募集テーマは神に祈った瞬間です。それでは早速読んでいきましょう。
はい、まずは東京都のラジオネームセブンイレブンさんからのお便りです。
はい、
ゆうさんお願いします。
はい、では紹介します。
はい、
ゆうさん、さくらさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
今から31年前の話になりますが、出張先で夜中にランニングをしていたら急にお腹が痛くなり、周りを見てもトイレなどなく、どうしようと途方に暮れていました。冷や汗を垂らし走りながら、最悪、のぐそかと頭をよぎりました。
はい。
その時、あ、神様、のぐそだけは勘弁してくださいって祈りました。と、その時です。明かりが見えました。僕はそこに駆け込み、セブンイレブン、開いててよかった。セブンイレブンのおかげで、のぐさは免れましたというお便りでした。これはね、全力で神様に祈りますよね。
ねえ、
ほんと漏らさないでよかったよね、さくらちゃん。
よかったですよね。笑ったら申し訳ないけど、神様ありがとうっていう気持ちだったんでしょうね。
ほ
んと
だね。
ね
はい、では次のお便り行きましょうか。はい、
はい、
那須塩原市のゴンゴンさんからのお便りです。さくらさんお願いします。
はい、では紹介しますね。
はい、
ゆうさん、さくらさん、こんばんは。
こんばんは。
聞いてください。3歳になる孫娘が鼻にビーズを詰めてしまい、はい、取れなくなり、片方の鼻の穴を押さえて、ふんってやってもビーズに穴が開いているので空気が抜けてしまい取れなくて、もうパニックです。神様、どうかビーズを鼻の穴から取ってくださいと祈りました。まあ、耳鼻科ですぐに取れたので、よかったです。
ほんとよかったね。
よかったですよね。
はい。いやー、お孫さんもびっくりしちゃったでしょうね。
そうですよね。きっと痛かったでしょうね。
うんうん、
小さい子は何でも鼻や口に入れちゃうから気をつけないといけないですよね。
ほん
と
そうですね。
ねえねえ、ゆうさんもなんかありそうですよね。
私？
はい。
私はね、いっぱいありすぎてね。
ぜひぜひ。
はい。若い頃、
はい。
まあ今も若いんだけど、
はいはい。
初めて新車を買うために、銀行で貯金100万円を下ろしに行った時、
はい。
まるまるさんと呼ばれたから、いそいそっと窓口に行ってね、銀行の帯がしてあるお札の束を見てドキドキしちゃったのね。
はいはい。
で、何を考えたんだか、このお札が乗ってる受け皿までバッグに入れちゃって、その銀行のお姉さんにね、受け皿はお返しくださいって言われるまで気がつかなくて、神様、穴があったら入りたいです、とお願いしたこそかしらね。
さすがゆうさんですよね。
バカだよね。はい、たくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は最後の番組の最後でお伝えいたします。それでは今週はのぐそで笑わせていただきましたセブンイレブンさんのリクエストで、アンリのキャッツアイ。
ウォーターテイメント。
83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。FM うららホームページより番組名、 ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから毎月のテーマに沿ってご応募ください。つながるお便り、来月のテーマは密かに計画していること。どしどしご応募くださいね。採用された方は放送後期でも発表させていただきます。こちらの詳細などもラジオとラジコ公式サイトをご覧ください。さて、ここで私、アナウンサーゆうとアシスタントのさくらよりお知らせがございます。実は私たちは今のところアメブロしかやっておりませんが、よろしかったらラジオ日記ゆうのオフィシャルページとさくらの心のダイアリーを見てくださいね。そのうちフェイスブックを始めますので、しばらくお待ちください。今週のスポットライトの紅茶はいかがでしたか？意外と紅茶ってほんと奥が深くて、今まで紅茶って思ってたけど、されど紅茶に変わりましたね。
そうですよね。
あとね、紅茶を入れる練習して、うん、ポットの蓋割っちゃってごめんね、さくらちゃん。
大丈夫ですよ。
ね、そういえば紅茶何杯飲んだかね。ね、かなりいろいろ試したね。
試しましたね。その中でも、うんうん、私はミルクティーが気に入ったんですけど、うん、ゆうさんはどの紅茶が気に入りました？
私はアールグレイティーよ。よろしくて、
はい、わかりました。はい。
つながるお便りのコーナーでは、のぐそにならなくてよかったよね。葉っぱでクヨだもんね。
ねえ、やだね。でもそうだよね。
うん、ゴンゴンさんもね、無事ビーズが取れてめでたしだね。
ほんとめでたしめでたしだね。
うん、めでたしだわ。
うん、はい。ラジオとラジコは、はい、毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。
さて、来週の放送は1月5日火曜日。担当はこの方です。
はい、湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします。モンチカです。
はい。第一週担当パーソナリティシンガーソングライターのモンチカさんです。お楽しみに。それではお相手は私、第5週目担当パーソナリティフリーアナウンサーのゆうと
アシスタントのさくらでお送りいたしました。
それでは皆さん、今年もラジオとラジコを聞いてくださりありがとうございました。全出演者及びスタッフ一同より御礼申し上げます。来年もラジオとラジコをどうぞ
よろしくお願いいたします。
それでは良いお年をお過ごしください。おやすみなさい。 See you。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。